皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。世界は広くて京都が深い、そんなビジョンをですね、世界に発信しようという番組です。本日のゲストは、バン・タケスミさんです。バンさん、いつもありがとうございます。
はい、こんばんは。
バンさん、共同通信で、経済分野ずっと担当されて、国際平和協会の会頭、会長ですか、も
う
されてるんですけども、
はい、
ですね、今日は、メディアというかマスメディアとソーシャルメディアの関係とかですね、昨今の国際情勢の変革、特に中東の動きなりですね、ソーシャルメディアが非常に大きく影響したということなんですけれども、僕ある最近ちょっと本読んでですね、コミュニティとソーシャルとコネクションという、ソーシャルメディアを通じて、コミュニティがだんだん形成されていくと。で、日本の特徴のコミュニティ、ソーシャルメディアを通じたコミュニティの特徴というのは非常に匿名性が高いというんですかね。 Facebook と Twitter の違い、 Twitter で割と匿名性でもいきますね。 Facebook の場合は名前も顔も出ると。で、世界で意外と日本というのは Facebook が意外と普及してないんですよ、パーセンテージからいけば。なぜ日本ではその匿名性が高いということに関してはどのようにお考えですか？
多分日本のメディアがですね、大手メディアがずっと匿名報道してきたという影響大きいと思います、うん、特にですね、論説って名前未だに誰が書いてるのかわからないと、うん、だけど短時間にですね、日々こう動いていく政治情勢とか経済情勢の中でですね、ああいう論説書いていくんですけど、社論っていうことはありえないんですね、
うん、
ですから担当が決まってて、論説委員が今日はお前の番だとか、今日は経済問題がとか政治問題だからお前書けという形で、臨機応変もあるんですけど、臨番制で書いてると。だけど誰が書いてるかってわからない。それから一面にあるコラムですね、うん、天聖人語とか類のやつは、うん、もう誰が書いてるのかわかんないと。でも一定のファンがいたりするわけですよ、うん、読者の中で、うん、そこら非常に不思議な。それを日本の読者たちは
なぜなんですか。署名入り記事というのはちょっと最近出てきましたけれども、うん、なぜ日本のマスメディアは、匿名で、匿名というか顔が見えないような形で書きたがるんですかね。
これがよくわからないんですけど、多分責任を取りたくない。顔の見えないという意味においては一番象徴的なのは霞が関の社会なんですね、うん、僕ら取材してて、大体僕らは批判的に物事を書いてきたんですけど、まあ、いいこともたまには やるわけじゃないですか、
はい。
で、そういう、ある、ちょっと忘れたんですけど、その、うん、テーマは、で、ある官僚にですね、これいいんで、実名で書かせてよって言ったらですね、冗談じゃないよと。もし、俺の名前出すんだったら、未来永劫取材は受け付けないと、劣化のトークを起こって意味が分かんなかった
んです。それは守秘義務でもないけど、どうなんですか、本当に、日本で例えばハンコ、自分のね、サインよりかこうハンコ、印鑑を押す文化が日本にありますね、企業内でも。
そういう
文化
が、
で、印鑑みんな押せば責任みんなで共有するんで、自分の責任の範囲がハンコ押されるほどパーセンテージが減っていきますね。
5つあれば5分の1になる、
5分の1になる。なんかそれの連続で最後に誰かじゃあみんな押したから、一番その長である部長でも局長でもですね、みんなのハンコを順番に押してくるから、それで押したみたいな形になるから、
うん、もっと言うと部長が押してなかったりするわけ、秘書が押してたりするわけですよね、うんうん、そうすると、うん、そこら辺の責任意識の、は薄い、うん、だから、よく言われるのは、じゃあ第二次大戦って太平洋戦争は誰が起こしたのかと、うん、責任者は誰なんだと、うん、結局分からずじまいになってしまうと、うんうん、ようなことがこの過去の政治の中でたくさんあるわけですよ、うん、だから刑事訴追されない限りですね、うん、官僚っていうのは責任を取らなかった、うん、組織 である。多分これはね、日本だけじゃないと思います、うん、官僚が責任を取らないっていうのは、う
ん、まあ、日本の社会性が、まあ、ソーシャルメディアにしてみても、まあ、非常に匿名性の高いね、ソーシャルメディアの使われ方をしていると、まあ、いうことですね。またね、面白いのは、まあ、本によるとそのメディアのソーシャルメディアの空気というね、空気を読む、空気を読むというのはどういうことかというと、まあ、例えばフェイスブックでもツイッターでも誰かがこう投げかけたと、それに対していいねを押さなければ、すぐ答えなければいけないみたいな、反対にプレッシャーかかると、その空気があるというのがですね、日本の特徴というふうに書いてあって、僕なるほどそうかなと思ったんですね、
うん、空気というのは前から言われてるんですね、うん、これはね、例えばね、美人コンテストっていうのは知ってます、はい、美人コンテストはそれぞれ その審査員がですね、自分が綺麗だと思った人に入れないんだよと、
うん、
誰に入れるのって聞いたら、みんなが綺麗だと思う人に入れるんだと。
あ、それそうですね、
空気読むってそういうことだと思う。
空気読む、だからね、僕は空気を読むというのは、日本の、僕は大学で講義やってても学生が空気をすごく読むんですね。でね、よくマスメディアなり、例えば朝日読売なりが、まあ、世論調査ということで、まあ、政党だったら支持率とかいろんなこう社会の動きを出すでしょう。で、朝日と読売によってまた違う数字が出てきたり今しますね。それはね、ある誰かがそこで操作するみたいなことをやれば、日本人は体制につきたいから、どうしてもなんていうかな、みんなが思ってるところにそこに乗っていきたいみたいなですね、ことになって、ますますそれが極端にこう夜変わってくる。だから空気を読むことをマスコミがやってるか、大衆っていうかね、一般庶民が空気を出してるか、誰かが操作してるか、どうなんでしょうかね、それは。
それは僕らが取材しててとか記事にする過程の中でですね、はい、デスクとか部長がですね、こんな記事やったらどういう反応になるか、お前わかるかという感じでですね、だけど記事が出てないわけですから、現実にどういう反応が起きたかはわかんないんですけど、うん、勝手にその忖度してですね、うん、その、自分があたかも世論であるようなものの言い方をするわけですね、
うん。
で、普通一対一で議論してれば、その、噛み合えばもうつけ目に近くなるぐらい、やり合うんですけど、うん、こういうことを言ったら相手は困るだろうなと思ったら言わないじゃん、
うん、
言わなかったら議論にならないじゃないですか、そもそも、
うんうん、そうですね。
そこら辺に日本人のその議論のまあ、下手さというか、うん、それでそれは会議でもみんな同じで、で、本音の議論は、飲んだ席でやると、
うん、
で、飲んだ席っていうのは物事を決める席じゃないから、
うん、忘れてるっていうね、
忘れてるっていうことはもう決まっちゃってるわけですよ、うん、後から文句言ったってしょうがないわけですよ。で、新聞の記事ってもだいたい後から文句言ってるわけですよ、
うん、
ね、だ最初に言っとけばいいものを、うん、その後から文句言うと、これが日本人のこの特質じゃないかと思います。
日本の問題、まあ、メディアのリテラシーという観点からいくと、クリティカルに考える能力と、そしてそのなんていうかな、自分の意見をね、自分の頭で考えて発信する能力というのは、まあ、日本の教育に問題あるのか分からないですけれども、まあ、とりわけアメリカに比べて比較して非常に、遅れていると思うんですね。もっとメディアで考える、でソーシャルっていう、ソーシャルメディアというのが出てきたときに、まあ、ソーシャルメディアの場合は、まあ、匿名であろうとも自分のフェイスブックの名前を出そうともですね、まだ、個人としていろんなことを言えますね。いることに個人として意見を発信することによって、それに同調する人がどんどんいいねでも増えてきたら、なんとなくそれが正しいと、要するに自分が言ったことで多くの人が集まってきてくればです、それが僕はいい意味での世論だと思うんですね、うん、
そのね、ソーシャルメディアも含めてインターネットもそうなんだけど、ずっと僕は考えているのは、例えば、誰でも発信できるというそのツールですよね、インターネットっていうのはね、しかもほとんどお金のかからない、
はい、
で、にもかかわらずですね、その政治議論だとかですね、がネット上で交わされることが非常に少ないわけです。 でソーシャルメディアでもですね、何が美味しかったとか今どこにいるとか、あのこう綺麗だったとか、あのまあ日常のどうでもいいじゃどうでもいいような、あのまあそういう会話が我々9割はそういう会話してるんですけど、そういうのばっかり乗っかってるわけですよ。
まあ、確かにそうですね。真面目なことを書けばこれはフェイスブックに書くべきじゃないみたいな。
本来はね、そういうじゃあ例えば反原発やりたいと言ったら、それでそこにおかしいじゃないかと、でそういう議論がそのネット上でですね沸き起こると、そのために本来はあるだと思ツールだと思ってるんですけど、それがそういうふうに使われないですね、どうでもいいような日常のですね、あ犬がの写真載せたりして喜んでると、うん、もちろんそういう部分はあったっていいんですけど、うん、あのどっちがメインかといえば日本はやっぱり逆だと思いますね、
うん、
だからと、ね、あのアラブで起きたですね、そのなんとか革命というですね、うん、ツイッターを利用したですね、うん、その運動なんていうのはまさにその近代兵器をですね、ネットという、うん、を政治に利用したわけじゃないですか、うん、それで革命が起きちゃったわけじゃないですか、うん、10年前なら考えられないことができるようになったと、ね、でも多分日本ではあれは起きないだろうなと思うわけですよ、
うん、アラブ圏においては意外と匿名性が低くてですね、自分の名前でこう意見をどんどん出していく、そしてやっぱりソーシャルメディアに対して非常に信頼度が高い、国があまりにもダメだから反対にソーシャルの方が信用すると、日本の場合はソーシャルに対して非常に懐疑的な見方がありますね。でその空気を読むどころか、おっしゃる通り、Facebook の場合僕もかなり1000人以上友達が増えて見ててもほとんど写真とかですね、なんとかなとかですね、なんかそういう写真ワンショットですぐっていうのに対して反応が多くて、難しいことを書けばですね、
そうそう、あの僕も1年半前からやってますけど、うんうん、そういうのにはいいねがたくさんつくんですね、
うん、つく
よさこいに出たと、うんうんうん、で写真載せると、そうそう、あの僕は一桁少ないですけど、うん、友達が、うん、おっとね50人ぐらいでいいねがあっという間に押されるんですけど、うんうん、一生懸命日本の政治のことを書いてもですね3つとかやつしかつかないと、
そうそうですね、
ね、うん、何なんだろうと思うわけ、
うん、いや本当にね、僕この前、結構難しいこと書いて100近く行ったのが一つあって、それよっぽどやっぱり力入れて書いたら反応があるんだけど、それ非常に稀なケースで、まあ、だけど日本のソーシャルメディアもそういう使われ方ですね、世の中を変えるためのツールとしてマスメディアっていうのはどうしてもなんていうかな、国民のポピュリズムの空気の読み方で世論でなくって、これちょっとテレビで言ってた話なんですけども、福沢諭吉は既にも100年前に世論ということを考えて、2つあると、世論には、世論というのはポピュリズムのように空気で動く世論と、本当に世論というのは、世論って訳って与える世論の方というのは自分のオピニオンを持ってる、ね、人は何とも言おうともこういうことというか明確なビジョンなりがある世論で、どうしてもその世論が非常に僕本来あるべき世論がソーシャルメディアの世界においてもマスメディアの世界においても日本においては非常に低いと、まだ未成熟であるというふうに思うんですけど
ね、うん、あのただね、例えば昔風呂場談義だとか床屋談義っていうのがあって、はいはい、結構その床屋の おじさんとかですねと、その1時間髪を切ってもらう間に世相のことを話したりしてた、
うんうんうん、
で隣のお客がですね、そうだよねと、うん、あんた言う通りやと、うん、というのはあの経験しましたよね、うん、でだからそういうものがそのソーシャルメディアにどんどん乗っていけば、うん、もっと面白いことが起きるんだろうと思うんですけど、うん、あのそれが今ない
ないですね、
うん
うん、あのこれはラジオカフェシンクタンクジャーナルってどちらかというとこう、まあ、シンクする番組で、リスナーの皆さんこういう難しい話をすればですね、なんとかなあんまり興味示さない人も多いかもわかんないですけれども、僕はむしろそういう状況の中でこういうシンクする番組をもう250回以上ですね、30本番組やらさせていただいてるんですけれども、あのやっぱこういうね考える番組っていうのはあのテレビでは無理なんで、ラジオで増えていってどんどんいろんな意見、多様な意見があるということをですね、僕はもっと言うべきだと思ってる方なんですけれども、うん、
あの新聞ももともとは あの政治新聞だったわけじゃないですか、うん、あるべき論ができたと、うんうん、あのそれで戦わせて政党色の強い、新聞、うん、あのがたくさんあったわけで、うん、それで自分の好きな政党の新聞を買って、自己満足するとそうだそうだっつって、うん、納得がいくと、うん、あそういう時代が100年ぐらい前、まであったんだと思います、うん、日本でも、うん、それがまあ商業誌になっていってですね、社会面ができたりスポーツ面ができて、うん、これいいことなんですけど、うん、結局あの、うん、新聞もメディアですから、あの何のためにこういうメディアができたのかっていうのを忘れ去られて違うことになったと、うん、逆に言えば90年代にインターネットが出てきて、まさにそういう政治問題とか経済の重要な問題について、うん、普通の人が意見を戦わせる場ができたんだから、うん、そういうとこにあの使うべきだと思うのに、もうすでにその娯楽の方に行ってしまったと、うん、だからもうあの新聞がですね100年かかってやったことはインターネットの世界ではもう10年でも起きちゃってですね、あのつまらんことばっかりやってるような気がしますね、うんうん、
本日のゲストは、共同通信のセリブの部長までやられた坂武澄さんで、ソーシャルメディアについているとお話を伺っております。いつものようにここでブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは坂武澄さんです。坂さん、今日のテーマは、まあ、ソーシャルメディアという、あのマスメディアに長くいらっしゃった坂さんから見て、こうソーシャルメディアなんですけれども、十何年前ですかね、坂さんがよろず万宝というよろず長宝、黒岩類公ですか、それにあやかって、よろず万宝という、坂さんの万宝という、まあ、ソーシャルメディアの走りというんですかね、それを作られて、ものすごい大規模なものになりましたね。
当時はすごかったですね。1998年の1月8日、うん、忘れもしないんですけど、うん、初めて、たった20人から配信し始めたら、数年経って2万人を超す読者があって、まあ、これはあのメルマガですね、うん、
配信が2万で
2万6000まで行きました、うんうん、それから最盛期は1日のアクセス数が1万超えてました。常時多い時4万なんぼとかいうのがありました。
ーピークはいつでした？
ピークはですね、あのメルガマガの場合はですね、2003年ぐらいですね。これは非常に面白いんですけど、常時接続というかブロードバンドが始まったのを機にですね、うん、減ってきましたね。
ああ、そうか。よくそのメルマガっていうのは一方的に配信でしょ。
そう
でしょ。で、今言われてるのはあのコネクションという言葉が出てきましたね。例えばソーシャルというのは一方的でない、まあ一応そこにビジネスというのを結びつけようとかいう関係性を強くするという意味があるけれども、メールマガにはお金にならないけれども、 そこにソーシャルとかコネクションとかコミュニティとか、まあ、最近のフェイスブック上で言われていることになればですね、いろんな広告収入とか、あるいはそれでビジネスの成功とか関係性で、強い関係よりか広く浅い関係で1000人2000人の友達があることによって、ある意味ではそれを継続することによって信頼性が生まれてビジネスになると、それはメルマガとの違いというふうにちょっと言われてるんですけれども、うん、
僕はビジネスにならなかったですけど、あの思い出して面白いことは、その当時はそのジャンクメールっていうもうほとんどなかったですね、
うん、
で毎日書いてたんですけど、ほぼ、うん、すると多い時は70通ぐらいメールが来るんですね、うん、感想文が、うん、みんな真面目なやつですよ、うん、ですごいやつだともう原稿用紙5枚も6枚も分ぐらいの論文みたいなの書いてくると、うん、でそれがまた記事に使えそうな、
それをまた載せてありましたね。
そうそれでその通信制度っていうのを作って、そういう人たちに載せていいかって言ったら、ぜひお願いしますと、うん、そうすると彼ら自身も初めて書いて記事に対してですね、うん、また反応が来るわけですよ、
うん、
本人に。そうするとこんな嬉しいことはないわけですね。だからそういうのの、この連鎖反応が、その、そうですね、2005年ぐらいまで次々と起きてて、
うん、
ね、あの中野さんにも、あの、ずっと長く書いていただきましたよね。
させていただきました。で、
来たでしょ、その反応が。
ありましたね。あの、バンさんがね、新聞社にいらっしゃる時っていうのは、新聞記事というのは、ほとんど署名る記事ないんで、まあ、ほとんど反応ないでしょ、新聞、
うん、
かなりの人が読んでても何万何百何十万の人が読んでても、
まずない
反応ないでしょ。
あるのは例えば差別問題だとかで抗議が来るとか、
クレームですね、
あの記事が間違ってたとか、うんうん、そういうのはクレームですね。
はあるんですけど、これはすごく良かったというのはほとんど新聞記者されてて、
だって誰に出していいかわからないわけじゃないですか、名前が書いてないから。だからその僕はずっと実名主義で、通信の方にもですね、
うん、
ある数人以外は実名で お願いしてたんですね、
うん、それは、まあ、先ほども日本のソーシャルメディアの場合は匿名性が多いと言いますけども、バンさんのよろず番報に関しては、署名入り記事というか、一般の人々もそのソーシャルメディアよろず番報に参画できて、そこで、署名入り自分の名前でコラムをどんどん発信していくという。
そうなんです。だから面白かったのは、だからそこで何人もの人と現実に出会ってですね、それで話して酒も飲んで、いまだに親友ができたと。
いや、僕もその一人ですよ。
そうそう、だからそれがなかったら今の僕はなかったぐらい、僕の交友関係の半分ぐらい、まあ会社以外で言えば3分の2はネットを通じて知り合ったと、意気投合したということは多いですね、う
ん
う
ん、いや、はっきり言ってバンさんは、共同通信という社団法人ですね、まあメディアのエリートの街道を突っ走っておられて、そこでソーシャルメディアウローズバンプをやられて、出世にちょっとマイナスになる面もあったんではないでしょうか。
だからその会社組織というのは個人が目立ってはいけないわけですね、
うんうん、
だから、まあ、新聞協会賞とかピュリッツァー賞とか取りゃまた別ですけど、ね、例えば僕の先輩でもですね、名前は出しませんが、ある有名な文学賞を取ってしまったおかげで会社を辞めざるを得なくなったという方もいるんですね。
それ辞めるというか、自分で儲かる一つの分野を切り開いたから辞めるということないでしょうかね、まあ、
現実問題にその印税が入ってきちゃうと、まず一つ、それから講演に呼ばれたりすると、そうすると勤務中穴を開けるとか、あの人に代わってもらうとか、いうことが起きるわけですね、
うん、
で彼は別にその労働時間を減らしてはわけでもなくて、その他の時間にやってたんですけど、そうするとあいつは社業に忠実でないという評価になってですね、うんうん、それで何もやってない人からそう、まあ、足を逆に引っ張られると。でこれはもういくつも見てますね、
うん、まあ、メディア関係者もテレビの解説とかですね、あまりやりたくない人が多いというか、自分の顔が出て、まさに匿名の正反対がテレビの解説委員でも、だからなんかなんていうか、結構出世する人というのはその案外解説員とかやってない人が多いんじゃないでしょうかね。
まあ、出世するというか、うん、まあ、別に出世したいと思ってやってるわけじゃないんですけどね、あの僕らはそのこう書くべきことを書くという信念でずっとやってきたんですけど、うん、あの往々にしてですね、あの部長になるとかさらにその上に行くような人たちは、うん、現場時代に、その特ダネを書いたとか、うん、ことの少ない方が多いっていうのは現実ですね。
あということはあの、まあ、日本の社会で波風立てずにやってきた人が出世していくと、
まあ、日本的に言えばですね、まあ、
だからメディアというのは僕そうあってはいけなくて、官僚なりに対して、社会に対してクリティカルに批判的に考えるっていうね、自分のオピニオンを発するというのは、マスメディアの大きな役割でもあるんですけどね。
だからこのソーシャルメディアで言えばですね、うん、もう一時期アメリカの記者という記者はみんな自分のホームページを持ってたんだと、
うん、
なのに日本ではですね、うん、ホームページを持つこと自体がもうまかりならんと、
うん、
で今、僕の母体だった通信社でもですね、その許可制になってると、そのホームページを開くとか、
うん、
いうことを聞いてますね。
当然ながら仕事中なんか
だからできないですね。だから皆さんそのフェイスブックとかもやらない、
うん、やらない、やらなくなりましたね。あのそういうこと記録も残るんでむしろ危険性が高いという一方、僕はクリストフとかニューヨークタイムズの彼はやっぱりニューヨークタイムズはすごくフェイスブックなり推進してて、ほとんどのコラムニストなりいろんな、ジャーナリストがですねソーシャルをすごく利用してて、それが、ニューヨークタイムズのプラスになってるという、
多分そのフェイスブック見てですね、うん、じゃあ本文見てみようと、
そういうことですね、
そうするとそこのアクセスが増えるわけじゃないですか。
そういうことですね。
本来はそういう使い方をすればいいんだと思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
この記事を書いた背景がどうなっているかということを Facebook なりで解説するんですね。ますますその書いたコラムを読みたくなる、
ね、相乗効果が起きている、
相乗効果が起きていると。だからソーシャルとマスメディアの相乗効果を追求しているのがアメリカのニューヨークタイムズ等のですね、非常にまあ正統派のいいところでもあるんですね、うん、
そこが日本は最初に冒頭に言いましてですね、うんうん、ね、どうでもいい記事をことを Facebook で書いて、うん、お友達が増えることだけを喜びにしてると、
うんうん、
それといいねの数だけで喜んでるという、ちょっとあの、まあ、それはいいんですけど、
うん、いいねの数はね
寂しいな、
僕はいいねの数は関係ないと思うのは、メディアで有名な人たちがいてもすごい少ないんですね。1か2ぐらいだけども書き続けてる。あの、で一方そうでなくて、まあ、すごく美人の人とかいいねがね、500とか1000いく見てたら、やっぱりちょっと違ったところで、別にいいねが増えなくても書きたいものは書けばいい、読んでる人は読んでるというふうに強く僕は感じますね。
最後に一つ言いたいですけどね、はい、Facebook はねほとんど時間泥棒ですね。
あんまりあれですか、
うん、いつもこの人は、うん、あの画面見てんじゃないかと思うのが何人もいますね、
うんうん、僕はフェイスブックは結構、まあ、薄いコネクションっていうんですかね、関係性を築く意味では非常に好きですけれども、まあ、これ時間すごく経過早いんですけれども、まあさん、ね、わざわざ四国から京都まで来ていただきまして、長時間どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。